ニューヨークからこんにちは、トモコカーです。皆さん大変お久しぶりです。通常放送の方ね、長らくお休みしてしまって、お休みしますとも言わないままにお休みしてしまってですね、どうしちゃったのかな、やめちゃったのかなって思われた方もいらっしゃるかなと思うんですけれどもね、まずは本当に突然ね、長らくお休みしてしまって失礼いたしました。いや、なんでね、こんなことになったかというとですね、正直ね、わからないんですけれども、私自身がとてもこう内省的な時期というのを今過ごしていて、大勢の人に向けて何かこう発信するという気分じゃないっていうのがまず一つありました。あと、まあ他にもね、ちょっといろいろあるんですけれども、まあとにかくですね、ちょっとこう発信する、ボイシーでね発信するっていうところから足が遠のいていたというか、で、あ、このお話したいなって思うことはね、何度も何度もあったんですよ。で、どうやって話そうかなとか考えるとこまではやるんですけれども、そして半分録音するっていうとこまで行ったものもあるんですけれども、そこからね先に進めない感じで、そうやって配信が滞ってしまうと、こうますますね、こうなんか敷居が高くなるっていうのかな、そういう感じがあって、以前はね、もっと気軽にたくさん配信できていたのに、すごく腰が重くなってしまうという、こうなんか悪循環のループにはまってしまったんですね。まあそんな中でもプレミアム配信の方はひっそりとね、細々と続けていたんですけれども、その中でね、その通常放送の方ね、なかなかこう腰が重くなってしまって、配信できないでいるんだけれども、再開したいんだけれども、どうしようみたいな話もね、したりしていたんですけれども、まあ、とにかくですね、前置きすごく長くなってしまいましたけれど、今回ね、私の質問箱のサイトの方に、ご質問というかね、相談というか、メッセージをくださった方がいらっしゃって、それにお答えしようと思ってね、それをきっかけに今こうして久しぶりの通常放送の配信をしようというわけなんです。はい。というわけで、次のチャプターで、その早速ご質問というかね、ご相談にお答えしていきたいと思います。それでは早速いただいたメッセージをまずお読みしてみますね。ともこさん、こんにちは。アメリカに在住の匿名希望です。今回は2回目のメッセージになります。以前はアメリカの会社でマイクロアグレッションを受けたことがありますか?の投稿をさせていただきました。その際は本当にたくさんのアドバイスありがとうございました。実は先月、その会社をリストラされました。トランプ政権によるタリフの影響のようです。そして今は急にぽっかりと穴が開いてしまったような気分です。毎日を楽しもうと思っていますが、10年以上もいた会社を辞めてこれからどうしたらいいのか不安もたくさんあります。とりあえず何ヶ月かはゆっくりとして次の道を決めようと思いますが、気持ちはまだまだ沈んだまま。このような気持ちも時間が過ぎれば和らいでくるのですかね。智子さんも以前に同じような状況だとお聞きしたので、何かアドバイスがありましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。ということで、まずはね、このメッセージ送ってくださってありがとうございました。私にとってね、通常放送に復帰する良いきっかけを作ってくださったっていうことがね、まあお話のね、本筋ではないですけれども、非常にありますので、まずはその点、本当にありがとうございました。で、お話のね、本筋に戻すとですね、まずはこの相談者さんね、その2回目のメッセージになりますということなんですけれども、1回目はその職場でのね、アメリカの職場でのマイクロアグレッション、ちょっとこう人種差別なんじゃないかみたいな経験で悩んでいるというお話だったんですけれども、2024年の3月にその1回目のそういうご質問はいただいてたんですね。だからそれから1年以上経ってで、今回その会社からなんとリストラされてしまったっていうことなんですよね。あ、今ねアメリカリストラ多いですよね。アメリカってそもそもリストラの多いところなんですけれども、特にやっぱり今そのタリフ関係だったりだとか、トランプ政権になってからちょっと先行き不透明感が強いので、 いろいろな企業でやっぱりこう引き締めにかかっているというか、厳しいムードが出てますよね。なのでやっぱりそこの波に巻き込まれてしまったっていう感じですかね。でもまずはね、とりあえず長いことお疲れ様でした。メッセージにもあるようにね、毎日を楽しもうと思っていますがっていうことなんですけれども、まあ、まずはね、やっぱり今お仕事なくなってしまってね、不安だったりとかね、寂しかったりだとか、まあ、ショックを受けているという、まあ、ネガティブな感情いろいろあると思いますけれども、まあ、今ね、もし状況が許すのであれば、ちょっとね、こう、ゆっくりするっていうのは、いいことじゃないかなと思います。やっぱりこうフルタイムでね、ずっとこう会社で働いていると、どんな会社であってもね、やっぱり結構忙しいですよね。私もフルタイムでずっと二十何年間も働いてきて、やっぱりね、どんな時も程度の差はあれ忙しかったなと思いますね。月金でね、朝から晩までずっと働いてきて、で私自身の場合は2年ちょっと前にリストラで、その最後のフルタイムの仕事を去ったわけなんですけれども、それ以降はですね、もうフルタイムでは仕事をしてないんですよね。そうするとね、やっぱりそのフルタイムの会社員時代っていうのがいかに忙しかったのかっていうのが改めて分かりますね。でね、今は、急にぽっかりと穴が開いてしまったような気分っておっしゃってるんですけれども、もうそれもね、もう本当によくわかります。やっぱりこうガーッとね、走ってるところを急にこう転んだっていうか、こう穴に落ちたというか、まあ、パッとそれまでの動きが全部こうストップしてしまったという感じで、最初やっぱりこう呆然としてしまうというかね、次にこう歩き出す方向性を定める以前に、なんかこう体勢整えるというかね、立ち上がるみたいなところにちょっとこう時間がかかってしまうという感じは私の場合もねありましたね。で、私の場合は何を具体的にやったかというとね、まずはね、旅に出たんですね。私は日本で大学卒業して、その後ちょっと働いて、で、ニューヨークに留学して、それ以来ずーっとニューヨークで働いてきたんですね。なので日本国内を旅行した経験っていうのがほとんどなかったんですね。なのでいつか時間ができたら日本国内を旅行して回りたいってずっと思っていて、で、リストラになった時にまずはそれを実行したいと思ってね、やりました。日本全国、本当に鹿児島から北海道まで、何箇所かな、もうあちこちね、本当に一泊ずつぐらいで、北上していって、で最後東京まで戻って終了という、そういう旅をねしました。で、私の中ではその旅をする中で何か今後のその自分のやりたいこととかね、方向性とかに関するひらめきも得られるかなって期待しながら旅に出たんですけれども、まあ、結果から言うと特にそういうひらめきは得られませんでしたね。でもその旅は本当に行ってよかったって思いますね。もうその時から今もう2年経ってるんですけれども、何度も思い出してはやっぱり旅行行ってよかったなって思いますね。日本を初めて南から北まであちこち見て回ったっていう、私にとってね、本当にかけがえのない経験になりました。ちなみにね、旅は一人旅でした。で、まあ、行く先々で、まあ、場所によっては、古くからの友達が住んでいたりして、そこを訪ねて行ったりとか、そういうこともあったんですけれども、基本的には一人で、なので、まあ、考える時間はたっぷりありましたね。でも、まあ、あんまり、考えはまとまらなかったね。でもこうひたすらいろいろな感情を感じる旅というか、いろいろなこう美しいものに触れたり、私も社会人になってからのほぼほとんどの年月をニューヨークで過ごしているので、もう心から日本を満喫したという感じの旅で、まあ、本当に私にとっては祖国巡礼みたいな感じのね、非常にエモーショナルな旅になりました。 で、相談者さんもね、とりあえず何ヶ月間かゆっくりとして次の道を決めようと思っているということなんですけれども、そのゆっくりする間にね、どうせだったらもう会社勤めの時にはできないようなことをしてみるっていうのもいいかもしれないですね。だからまあ旅に出るのもいいかもしれないし、まあ、お家にいるにしても会社員時代には時間の制約があってできなかったようなことっていうのをやってみるのもいいんじゃないかなと思いますね。で、それが何か直接的に次の道を決めるきっかけになるかもしれないし、まあならないかもしれないんだけれども、やっぱりこう今までのパターンを変えてみるっていうのはね、脳にね、こう新しい刺激が加わるみたいな感じで、なかなかいいものですよ。でね、今はまだやっぱり気持ちが沈んだままっていうことなんですけれども、これもね、もう本当によくわかります。で、その沈んだ気持ちっていうのは、まあだんだん時間が経つと和らいでくることは来るんですけれども、やっぱりその自分の意思ではなく、会社の決定によって、まあ、仕事を辞める羽目になったっていうのはね、やっぱりなんかこう悔しいような気持ちは残りますね。で、私の場合は、もう自分で会社を辞めようと思って、いつ辞めようっていうことでずっと考えていたんですけれど、決断ができずに、でそうこうするうちにリストラで辞めることになったっていうことなので、まあ会社の方が決めてくれて、でまあ自己都合でね、自分から辞めるよりも会社からリストラになった方がいろいろね、まあ保険とか保証とかもらえたりしてね、お得なんですけれども、そうやってね、頭で分かってはいても、会社が勝手に私の辞める日を決めたっていう事実に関しては、やっぱりなんかね、今でもなんかちょっとね、悔しいというか、こうなんかね、ムカつくというか、そういうネガティブな感情はありますね。でもまあ本当に頭で考えると、どう考えても自分で辞めるよりはその方が良かったっていう感じなんですけれどもね。相談者さんもね、その1回目のご相談にあったように、会社がそんなに居心地のいい場所ではなくなってしまったという感じがあったじゃないですか。なので今回ね、そのリストラになってしまったっていうのは、そういうね、あんまりハッピーじゃない場所から強制退出ということで、まあね、良かったのかもしれないですよ。神様の粋な計らいなのかもしれません。私今でもね、その会社員時代のことを思い出すと、なんか今寂しいなって思ったりすることあるんですけれども、それはそのリストラによってもたらされた寂しさじゃなくてね、もうリストラになった時にはね、すでにずっと寂しい状態が私の場合続いてたんですよね。というのも、その会社員時代にね、すごくいろいろなことがうまくいっていた時代というのがあって、まあ忙しいはものすごい忙しかったんですけれども、良い上司に恵まれて、気の合う同僚、そして素晴らしい部下にも恵まれて、もう仕事はめちゃくちゃ大変で忙しかったけれども、その人間関係という意味で、非常に恵まれていた一時期っていうのがあったんですね。で、それがコロナをきっかけに、その素晴らしいボスっていうのが、まあ、まずいなくなってしまったというか、まあ、セミリタイアしてしまったんですね。で、まあ、新しい、まあ、ちょっと癖あるボスがやってきて、まあ、それが割とこう終わりの始まりという感じなんですけれども、気の合う同僚たちもね、まあ、リストラだったり自主的にだったりして、まあ、辞めてしまってね、いなくなってしまった人もたくさんいて、で部下たちもね、コロナをきっかけにニューヨークを去る決断をした人たちが何人もいて、まあそんなこんなでね、なんかもうリストラになった頃っていうのは、すでにこう寂しい状態がしばらく何ヶ月か続いてるような時だったんですよね。なので、今ね、その会社員時代を振り返って、ああなんかその失われたね、黄金時代っていうのが懐かしいなみたいな気持ちはあります。相談者さんもそう、去年のね、最初のそのご相談を送ってくださった時点で、この仲の良かった同僚たちがリストラでいなくなってしまってみたいなお話だったので、まあ、ちょっと状況似たようなところがあるのかなって思ったんですけどね、どうでしょうか。でね、 今こそね、その仲の良かった元同僚の皆さん、リストラで先にもう去年の時点でいなくなってしまった皆さんに連絡取ってみるといいと思いますよ。私もね、自分がこうリストラで会社を去った後に、自分より前にリストラでいなくなった同僚というのがもうたくさんいるんですよね。やっぱりアメリカなのでリストラしょっちゅうあるので、リストラによって去ってしまった仲の良かった同僚っていうのがもうたくさんいて、でそういう人たちとまたこう交流が始まったりして、それがね、なんか本当にこうとっても嬉しかったし、でみんなね、こうリストラに会った者同士すごくね優しいんですよね。すごくね気持ちをやっぱり分かってくれるし、相談にも乗ってくれるしね、相談ってほどではなくても、普通にね会って話を聞いてくれたり、またね一緒に仕事しようよって言って実際にねその仕事に誘ってくれたりだとか、とにかくみんなが優しい。いや、実は私リストラに会ったんだって言った瞬間に会社に対してね罵詈雑言を並べ立てた元同僚、その人もリストラで私より前に会社を去った人なんですけれども、そういう、ね、元同僚なんかもいたりして、ちょっとあまりの勢いに笑ってしまったんだけれども、気分が落ち込んでいた時には、そういうのもありがたかったですね。あとはそのリストラで会社を去った元同僚じゃなくても、普通に転職なんかでね、昔一緒に働いてたけどもう今は一緒に働いてないみたいな同僚、元同僚とか元部下、元先輩みたいな人たちってアメリカだとねやっぱり流動性高いのでたくさんいますよね。でそういうね元〇〇みたいな、私の場合で言うと元マーク・ジェイコブスとか元コーチの、その昔一緒に働いたことがある人たちの集団っていうのがすごい数になっていて、なんかね同窓会みたいな感じになってるんですよね。で、そういう人たちって、実際にねこう会う機会っていうのは昔に比べたらやっぱり一緒に働いてた時に比べたら全然少ないけれども、会うとやっぱりすごくこう絆を感じられるし、かつて一緒に頑張った仲間みたいな感じで、こう心を許し合える仲間っていう感じなんですよね。で自分ももうその会社をね辞めたことによって、そっちのその同窓会の方に参加したみたいな感じがあって、それはとってもこう心の支えになりますね。なのでかつて一緒に働いたことのある人の中で、こう好きな人っていますよね。こう気が合うとかね、信頼できるとか、そういう人にぜひ連絡取ってみてください。私もね、もうリストラになってからもう2年以上経っちゃったんですよね。でもね、まだ正直その新しい生活も新しいとも言えないか、2年経っちゃってるからね。でもその会社員後の生活に関しては、まだね試行錯誤の部分がまだまだあります。私その会社辞めた後直後にまずは旅に出たって言いましたよね。で旅に出た後に私父がね亡くなったんですよね。で入院してしばらくして亡くなって、それで日本と行ったり来たりをして、でその間にね私全然その再就職みたいな形での仕事を探しっていうの全然しなかったんですよ。で今までねずっとフルタイムでアメリカの会社で、何社か転職しながらデザインの仕事をしてきたわけなんですけれども、もうね同じ感じで再就職っていうのは考えられなかったんですね。もうやり尽くしたという感じが自分の中であって、でじゃあどうしようかなということで、でこの2年間にねいろいろなワークショップを取ったりだとか、興味のある分野についてこう調べてみたりだとか、少しオンラインで勉強してみたりだとか、あとはね絵を描くようになりましたね。その私デザイナーとしてずっとやってきたんですけれども、だんだんねやっぱり会社の中で地位が上がるにつれて自分が実際に手を動かすっていうことはすごく少なくなって、もうキャリアの後半はね自分で実際に絵描くっていうことほとんど少なくなってたんですよね。ちょこっとこうこんな感じっていうのでディレクションを出すために描いたりとかっていうことはあったんですけれども、なんかねこう実際に 自分の手を使って絵を描くということから本当に遠ざかってしまっていて、でもねこの2年間でまたね紙の上に絵を描く習慣というのが少しできましたね。なんかちょこちょこね描いていたらもうそれが小さいスケッチブックなんですけれども、もう何冊にもなってますね今ね。あとは個人事業主として仕事ができるように、そのデザインの仕事ができるように自分のその会社というのを作ったというかね、会社自体はもともと持っていたんですけれども休眠させてる会社だったので、それをまた復活させてちょっといろいろ変えてその手続きをしたりして、今は個人事業主としてデザインの仕事をもう少しずつやってるという感じですね。あとはね会社員時代からちょっとね体調を崩していて、まあコロナ後遺症っていうのも結構あるんじゃないかなっていう感じなんですけれども、この2年間は病院通い三昧というの、まあそれも結構ねやってますね。そんな感じでね2年以上経ってしまったんですけれども、まだまだね道がしっかり定まったっていう感じではないですね。でそれをね、まあ、周りの友人たち、まあ、特にね元同僚のリストラ経験者とかに話すと、必ずいやでもやっぱりね時間はかかるよ、そんなに焦らなくていいよって言われますね。で確かにね周りの人たち見ていると、人にもよりますけれども、リストラ後にねもう一回しっかりとこう方向性を定めて走り出すまでにやっぱりね3年とか人によっては5年とかかかってますね。でみんなねその間全然働いてないわけじゃないんですよ。まあいろいろフリーランスの仕事をしたりだとか、なんかこうバイトみたいな感じでね少し働いたりとかはしているんですけれども、これだっていう感じでねしっかりとまたこうフォーカスを定めてやっていくまでには本当に結構時間がかかってるっていう感じがします。なのでねどうか焦らずに、私もねこの2年間で新しく出会った人とか新しくできた友人というのも気がついてみるとね結構いるし、会社員時代には知らなかった新しい世界っていうのに触れる機会っていうのもいろいろ増えてきてます。なのでそういう新しい経験とかね新しい世界に触れるチャンスだと思って、気持ちが沈んだ時はねメディテーションですよ、メディテーションとかねエクササイズとかしながら焦らず日々を過ごすといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、久々の通常放送でしたけれどもいかがだったでしょうか。コメントとかご感想とか聞かせてもらえたらとっても嬉しいです。またねこれを機に通常放送の方も復活させていきたいなと思うんですけれども、今度はね生放送とかもやってみようかなと思ったりしております。まあ、プレミアムの方は生放送中心でやってきたんですけれども、もうちょっと短い感じでやってみようかななんてね。でなんかなんで声がちっちゃくなってきたんでしょうね。はい、というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、トモコカーでした。